おはようございます。フィジカルトレーナーの吉田です。
プロソフトボーラーの江口です。
あれ、久しぶりっすね。これ
1年3ヶ月ぶりって言ってた。
1年3ヶ月ぶり？
何してたの？
いやこっちのセリフですね。
これね、皆さん今日このラジオ出しますけど、今まさに今日話してるんだよね。出来たてほやほやほやほや。
ああ、もう
私たちのね、
これを感じます。
聞けるので楽しみにしてて。まあよし、1年3ヶ月ぶりだけどね、最後の収録が2025年の3月2月、
2025年の2月だったと思いますね。
まあこの2月以降か、2025年の2月以降いろいろ変わりましたね、私たちね。
確かに結構ありました。ちょっと
それを一つ一つさ、ちょっと今日はしていこうよ。
あ、これはちょっととてつもない時間かかると思いますね。
いや、もう一つ15秒ぐらいでいこう。
一つ15秒。
まず私から行くね。
あ、はい。
まず私、その時期は1年目だよね、メキシコリーグ。
そうっすね、確かに。
もう真っ只中でいて、まだね、終わってなかったもんね、リーグが。3月に終わってたから。
そうですね、3月に帰国してしたっけ。
そうっす、3月帰国です。
メキシコ1年目を、激の日々を過ごしてる時でしたね。
そうです、メーガン・ファライムさんと戦ってた時ですね、1年目は。
はいはいはい。
そうですね、まあその1年目の経験が2年目のリーグにもつながるんですけど、メキシコリーグは皆さん、ソフトボーラーの皆さん、特にJD リーグでやってる選手ですかね、おそらく今後も目指す場所になってくるんじゃないかなって思うレベルのリーグです。
ほー、やっぱレベルは結構高いですか。
やはり各国の代表メンバーが来てるので、自分の実力を日本代表としてじゃなくて個人としてどこまで通用するかっていう物差しが測れる場所だと思ってます。
なかなかすごいですね。
はい、もうシンプルに出てくるので、私経験上そうですけど、そういう環境の中に一人ポンと言葉も通じない場所で、またね、なんだろう、日本と違って調整の仕方だったり変わってくるので、その中でなんか自分のやるべきことをルーティンだったりそういうのをなんか確立していく場所なので、なんだろうな、皆さんが選手として最終的に目指す場所なのかなとは思ってます。なんで JD リーグの皆さん、まあ JD だけじゃなくて日本リーグのね、皆さんももしかしたらすごい確率の問題になってきますけど、ぜひ目指してもらいたいなっていうところでございます。
またじゃあイタリアとは全然違うっていうことですかね。
そうですね、1個2個3個レベル変わってきますね。求められる結果 も変わってくるので、
まあ、またじゃあ JD ともまた違うってことですもんね。
私からするともっとやっぱプロフェッショナルの場所かもしれない。確約されないから、次のシーズンが。
でも本当、まあ野球でいうこうちょっと立ち位置的にはメジャーみたいな。
そうね、もう一番近いんじゃないかな、そのアメリカの AU リーグっていうソフトボール界でいうと。やはり、プロフェッショナルの場所でまた見られるそのファンの数だったり、選手一人の契約金だったり、そういうのは全てやっぱプロフェッショナルな世界に飛び込んでいくと思う。いきなり
すごいっすね。それはなかなかやっぱ選手やってたら一度は経験してみたいっすよね。
ああ、するべきやと思ってるね。まあっていうところが私の2025年の3月までのお話となりました。よし君は。
全然15秒じゃなくて、もう3分、4分ぐらい経っちゃってますね。
終わらんね、これね。深く持っていきたいけどね。まあまあまあ。おいおい、行きましょう。
じゃあ、自分の2025年の3月はですね、1ヶ月間、ヨーロッパ旅行に行っておりました。
全然温度感変わるんか。いや、なんか温度感変えてくるじゃん。何ヨーロッパ旅行1ヶ月って。
ヨーロッパにちょっと、ハネムーンってやつですね。
ハネムーン、ハネムーン。どこ行ったんだっけ、ヨーロッパの。
イタリア。
イタリア、はい。はい、
イタリアと、
てかさ、もうそんなに覚えてないんだったら意味ないじゃん。もうイタリアしか覚えてないじゃん。
オーストリア。
うん、
スロバキア。
お
ハンガリー、
お
セルビア、
スイス行ってなかったか。
スイスは行かなかったんですよ。
5つね。
はい。
どう？
いやー、まあそう、ヨーロッパ自体がもう初めてで。
ああ、よし、そうだったか。
ですね。で、イタリアに関してはもう都心から田舎までいろいろ行きまして。
いいね、
都心っていうのは、まあ、テレビとかなんとなくこうね映像から流れてくるその、まあ、イメージ通りっちゃイメージ通りで、その田舎の方がなかなかイメージがなくて、まあ、実際行ってみた感じはやっぱりその地方のこう自然だったりとか、
あ、そうね、イタリアね、
うわ、
あるよね、
よかったですね。まああとローママラソンも走ったんで、
あー覚えてるわ、イタリアに何しに行ったのって、でローママラソンしてきましたね。まあすごい経験だよね。
日本人はあんまりいなかったですね。
イタリアに日本人がいたときにまずマラソン出てこないもんね。普通に観光したいもん。
ね、その旅行中にマラソンを組み込むというね。
そのただの旅行じゃないかね。ハネムーンだからね。皆さん勘違いしないでください。これ夫婦で走ってますからね。
あ、ですね。
ヨッシーだけじゃないですよ。嫁もおかしいんですよ。
なんで、まあその旅行中こうなんか後ろいろいろ調べてたら、あれマラソンあるじゃんってなって、
うん、
ほら走ろっかみたいになって走ることになったんですよね。
まあ似たものが一緒になるとは言うけど本当に変だよな嫁も。皆さん、ヨシの嫁は元ね、長距離の選手だもんね。
まあ、そうですね。
ねえ、ガチでやってた方なんで、
うん、
まあヨシと一緒に走ってイラつくとか言ってたけど、あ、ローマでは喧嘩せず。
あ、いや、何回かありましたね。
怒ってる姿がすげえ想像つくんだけど。まあそうか、よし、私はメキシコで揉まれてる中、あなたはハネムーンをしてた時ですね。
ね、
うん、
25年3月、はい、そうですね。
うん、まあまあそこからね、2ヶ月後ですね、2025年の5月、
うん、
私たちの M&K ワークアウトがスタートします。
おー、もう1年経ちますもんね。
ごめん、1年って感じしないんだけど。なんか10年ぐらいやってないこれ。
それはちょっと言い過ぎですね。
なんかさ、まだ1年しか経ってないのってぐらいさ、この M&K ワークアウトに関してはさ、
うん、
とにかく準備段階からいろいろやったよね。
そうですね、いろいろやったし、まあもうレッスンもかなりやったし、 まあありがたいことにね、チーム指導もできてるしっていう、そうですね。
いやー、激動すぎるな。私はもうあの準備段階でさ、ヨッシーとさ、あのもうインスタグラムのさ投稿用に動画撮ってたじゃん、私たち。
はい。
あの皆さん、あの埼玉の戸田市のスポーツセンターみたいなところあるんですよ。そこの陸上競技場でめちゃくちゃ走ったりと、なんかアジリティやったり、あのまあ近くの河川敷ですねのところでヨシーとね、わざわざね集合して、そこでいろんな動きしたよね、トレーニングやったよね。
本当にあれがこうね、ちょっとこう伸びてくれたらちょっとね嬉しかったんですけど。
あれ、ま、全く伸びずさ、ヨッシーのやる気をそぎ落としたもんね、簡単に。
ね、ちょっと。
ね、
はい。
全く伸びずだったね、あれね。もう、あれがね、すっごい大変なんですよ、皆さん。もちろん編集してるのはヨッシーだったんだけど、動画の。現地に集まって、普通にトレーニングしてるんだよね、あれ、私たち。
ガチでやってますからね。
ガチなんだよね。っていうところも、時間とエネルギーもなかなかで、で、そこでフォロワー伸びないってなるとね、もう私たちはね、まあまあまあまあ、しっかり、川の流れに抗わないようにね、そこは、もう、捨てるべきは捨てようと。
そうですね。はい、
うん、というところでしたけど、もう一つね、私はね、準備段階で、大変だったことを言っていい、
うん、
なんか一からさ契約書だったりさ、
うんうん、
メニューとかをさ01で作ってったじゃん、うん、なんかその公式 LINE のさシステムとかもそうだけど、
うん、
なんだろうな、ホームページもそうだったでしょ、
うん、
なんか一つのことを始めていくってこんな裏準備が大変なんだなっていうことを痛感したあの5月からのまあ約3ヶ月ぐらいはもうバッタバタだったよね。
まあ確かにそうですね。なかなかこう準備の大変さは感じますよね。
まああれは本当にいい経験になったな。もうやっぱり何かをね元にするっていうよりは自分たちでメニューも作ってたんで、
うんうんうん、
やりながらねそれも、
うん、
やってって、まあ今こうしてねありがたいけど1周年迎えれて皆さんのおかげで次2年目に入ってきたので、
そうですね、感謝ですね、
感謝だね。まあよし、この M&K ワークアウトもさ、
うん、
1年経つけどどう？
1年経つと考えると本当にあれですね、参加者の人のこうちょっと健康をサポートできてる実感もあるし、
うんうんうん、
チーム指導の中でねこう戦績というかそこもちょっとつながってるっていう部分もやっぱこう結果をこうちょっと感じることができてるのが幸せですよね。
そうだね、なんか、うん、ヨシの今言ったところでいくとさ、こっち側の喜びってさ、サポートする側の喜びって、
うん、
なんか本当に結果とつながることなんだね、
うん、
なんだろう、私が選手であればなんか私は結構研究者タイプなので、
うんうん、
結構プロセスを楽しむんですよ、その試行錯誤してることを。
なるほど。
でもサポート側はどこかの某企業が言ってましたけど、結果にコミットなんだなと。
うん、
15人いたら15人とも違うんで、その15人のタイプをなんかどうやって活かしていくかとか、運動サポートの高齢者の方だったらまたそこも違うじゃない。この1年で私心と体の健康についてどれだけアップデートできたか感謝ですよ。
確かに、いや、そうですよね。
まああとよし、あれ言ってないじゃん。
あれ？
うん、
あ、どうですか？
ライフの方で。
最新のやつですか？
最新のやつだね。
あ、もうちょっと2025年5月ですごいかなり時間かかってますけど、もうかなりすっ飛ばして2026年の3月30日ですね。タイムスもうすっ飛ばしてだいぶ近く近づいてきましたね、現在に。
うん、
第一子ですね。
はい。
ガシさん生まれました。
名前は？
エマですね。
エマ。名前のよしに聞いてわかる？読め読んだ方がいい？
読んだ方がいいかもしれないです、
ね。名前の由来はね、エマ、エマちゃんですね。
エマちゃんです。
うん、
ですね。
どういう感じだったっけ？
あの絵本の絵に、
うん、
朝麻婆豆腐とかのあの朝ですね。
朝、ああ、麻婆豆腐、うん、オッケーオッケーオッケー、麻婆豆腐麻婆豆腐出してきた。そうか、エマちゃんすんごいアスリート一家になりそうな。
うん、どうなりますかね。もうそればっかりはもう分かんないですけど、
うーん、
まあそういうそっち側のエッセンスはかなり増えますよね。
うん、だって父親がね、
うん、
長野でねジム持っててね、うん、遊び場になりそうだもんね、まずはね最初の。
うん、
うーん、どうなってくんだろう。まあね、女性一家ということでよし、まずおめでとうね、女の子。うん、まあすっ飛ばしてきましたけど、10分ちょりっていうところで1年3ヶ月まさかのねえ、ヨッシーが結婚して子供が生まれるなんて1年3ヶ月前に思ってもなかったので、結婚するは分かってたんですけど。
いや、そうですよ。だから自分結構大きなイベントがあって、ハネムーン、で MK 始まって、
うん、
で長野で会社も建てて、
うん、
もう契約事務を作って出産という、
うん、なんかはしょってるけどさ、すごいね。
はい、1年3ヶ月あったらこんなにもいろんなことが起きるのかと。
そうだね。
うん、
私もそのメキシコいた時から入って、次イタリア行ってるからね。
うん、そうですよね。
メキシコ、イタリア、日本帰ってきて、また M&K ワークアウトの授業また本格的にやって、でまたメキシコ2シーズン目入りだからね。
すごい。
なんかここだけでは語れないいろいろなことがあるんですけど、
うん、
こうやって1年3ヶ月ぶりにまずはラジオを再開するという、いきなり私のフィーリングから入り
、まあ、またね、回を改めてこう一つ一つのね、よりこう話す機会があったら話しましょう。
はい、じゃあ今日はここまでで、皆さん今後よろしくお願いします。
これからもよろしくお願いします。
じゃあね、よし。
はい、ありがとうございます。